こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。イスラム 2.SNS が変えた1400年の宗教観は、イスラム思想研究者アラビア語通訳のメイさん用が、インターネットと SNS の普及が現代のイスラム教理解、法解釈、政治的行動に与えた影響を論じる新書である2019年刊行の本書は、コーランやハディースへのアクセスが宗教専門家だけのものではなくなったことを、イスラム2.0という表現で捉える。著者の中心的な問題提起は、検索翻訳共有の技術が信徒による聖典への直接的な接近を容易にし、原典への回帰を促す条件になったという点にある。議論は欧州の移民統合政策、インドネシアの宗教的変化、イスラムポピュリズム改革、強制の条件へと広がる。ただし本書は、イスラムに関する盗賊的な楽観論を批判する明確な問題意識を持つため、読者は著者の解釈を唯一のイスラム像とみなさず、多様な地域、宗派、個人の実践を視野に入れて検討する必要がある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、イスラム 2.0 聖典への直接アクセスが変える宗教権威本書の独自性は、デジタル技術を単なる情報伝達手段ではなく、宗教権威の配置を変える要因として扱う点にある。著者によれば、従来は宗教教育、地域共同体、法学者などを介して理解されやすかったコーランやハディースが、ウェブ上の本文翻訳、検索機能、動画解説を通じて一般信徒にも直接参照されるようになった。この変化を、印刷術がキリスト教世界にもたらした聖書普及になぞらえつつ、イスラム 2.0 と呼ぶ。重要なのは、アクセスの拡大が自動的に理解の進化を意味しないことである。短い引用検索結果、強い語り口の動画は、歴史的文脈や法学上の解釈の違いを飛ばして受け取られやすい。著者はその条件が原点に忠実であろうとする原理主義的な思考を強めうると論じる。一方で、ネット上には多様な解釈や反論も存在するため、技術だけで信仰の方向を一律に決定できるわけではない。本書は、誰が知識を媒介するのかという問いを現代イスラムを考える出発点に置いている。次に、原理主義を例外的な逸脱ではなく、原点回帰の思考として読む本書は、原理主義を単純に過激派やテロリストと同一視せず、コーランとハディースに記された規範を忠実に実行しようとする原点回帰の思考として説明する。これは、暴力行為をする人だけを問題化するのではなく、宗教的な正しさが何によって判断されるのかを問う整理である。著者の論じでは、オンラインで聖典や伝承に接した人々が、地域慣習や穏健な再解釈よりも、明文化された規範を優先する場合がある。その時、服装、男女関係、宗教的少数者への態度、政治と法の関係などが個人の内面的信仰にとどまらず、社会秩序の問題になりうる。本書はこうした規範意識とジハード概念の結びつきを重く見ている。ただし、原点を重視すること、政治的イスラム主義を支持すること、暴力を容認することは、分析上は区別すべき段階である。イスラム教徒は地域、宗派、教育、政治状況によって極めて多様であり、原理主義という語を集団全体に無差別に広げることは理解を損なう。本書はあえて厳しい連続性を指摘する論考として読むのが適切である。さらに、欧州の移民統合論をめぐるリベラルジハードと静かな変化第2章で扱われる欧州は、本書の問題意識が最も政策的に現れる領域である。移民が定住しても社会的文化的にどうかしない場合、宗教規範を軸とする集団の要求が政治や教育、地域社会に影響を及ぼしうると論じる。その文脈で用いられるのが、リベラルジハードや静かなるジハードという挑発的な表現であり、武力ではなく、移住、人口動態、選挙、制度と要求を通じた変化への著者の警戒を示している。ここで本書が提起する実務的な問いは、寛容な社会が何を尊重し、どの権利を譲れない原則として守るのか、という点にある。信教の自由を保障することと、女性、子ども、性的少数者を含む個人の権利や法の平等を確保することは、具体的な制度設計なしには両立しない。しかし、人口増加や移住をそのまま宗教的征服の意図と解釈することには慎重さが必要である。移民社会の結果は、雇用、居住分離、差別、国籍制度、世代差など多くの要因に左右される。本書の価値は、統合政策の緊張を可視化することにあり、読者には実証研究との照合が求められる。そして、インドネシア、ポピュリズム改革、イスラムは一枚岩ではない。本書は中東や欧州だけに視野を限定せず、インドネシアにおける宗教的覚醒、イスラムポピュリズム、そしてイスラム教の宗教改革を章ごとに扱う。この構成は、デジタル化と政治化が特定地域だけの現象ではないという著者の見取り図を示す。 SNS は、宗教的メッセージを広域に素早く流通させ、政治家や運動が民衆の信仰感情に直接訴える回路を作る。 宗教的な正当性を競う言説は選挙や街頭動員と結びつき、複雑な政策問題が信仰の擁護という分かりやすい対立に置き換えられることがある。本書はその動きを近代化が宗教を弱めるという単純な予測への反証として提示する。他方、宗教改革という語は中央集権的な教会を持つキリスト教氏の非、そのままイスラム世界へ当てはめる危うさも含む。イスラムには多様な法学派、宗派、国家制度、地域慣行があり、改革の担い手も目的も一様ではない。したがって読者は本書の広域的な診断を手がかりにしつつ、インドネシアを含む各社会の固有の政治史と市民社会を別途見る必要がある。最後に、共生の前提を問い直す同情ではなく理解を求める最終章。最終章、イスラム教徒と共生するためにで本書は、好意的なスローガンだけでは異なる宗教的規範を持つ人々の共存は設計できないと主張する。著者が強調するのは、相手を自分と同じ価値観を持つ存在だと想定して同情するのではなく、相手が何を正しいと考え、どの規範を重視するのかを把握するエンパシーの必要性である。この区別は異文化理解を無条件の承認と混同しないための論点になりうる。共生には宗教的実践への合理的配慮、差別や暴力からの保護、公共空間のルール、教育、法の支配といった複数の課題があるためである。本書は、日本社会が移民や宗教的多様性を論じる際、西洋的自由主義の常識を普遍的なものとみなすことに警鐘を鳴らす。ただし、理解とは特定の宗教集団を危険視することではない。個々人の権利を守り、集団への先入観や排除を避けながら、制度上の対立を具体的に扱うことが不可欠である。本書は結論を容易な言い訳へ置かず、共生の条件を厳しく問うことで読者に前提の点検を促す。結論として、本書はイスラム教そのものの入門書というより、デジタル時代に宗教政治移民問題がどう接続するかを、強い危機意識から考える時事的なイスラム論である。イスラム思想や中東東南アジア情勢に関心がある読者、欧州の統合政策を考えたい読者、日本での多文化共生を抽象論で終わらせたくない読者に向く。最大の知的利点は SNS を若者文化や宣伝の道具としてのみ捉えず、政典へのアクセス、宗教権威、規範意識の再編を左右するインフラとして見る視点を得られることにある。また、共生には相手への善意だけでなく、価値観の差異、法制度、政治的動員を具体的に理解する作業が必要だという論点も明確である。類書の中で本書が際立つのは、イスラムの教義解説ネット論、移民政策論を原点への直接アクセスという一本の軸で接続した点である。反面、著者の議論はイスラム原理主義と社会的リスクを強く前景化し、一般化が広すぎると受け取られる可能性もある。故に賛否を即断するためではなく、異なる研究者や当事者の見解、地域別の実証研究と読み合わせるための論争的だが有用な問題提起として読むのが最も生産的だろう。ご支援いただける場合は A 残用、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。